今日から2月がの最初の日曜日で、新しい月でありますけれど、今月から、マルコによる福音書というところを皆さんでご一緒に、見ていきたいと思います。随分前にもしかしたらこのマルコによる福音書というところは取り上げたんですけれど、私も忘れていますので皆さんも忘れていると思いますから、もう一度、マルコによる福音書の中にあるこの福音の言葉っていうそのところに目を留めていきたいなと思います。マタイとマルコとルカとヨハネっていうあの福音書があるわけですけれど、どれもイエス様の生涯をその中で描いています。それほどインパクトのある衝撃的なイエス様の生涯があったんだと思います。こんなにも人を感動させる言葉があるんだろうか、こんなにも心躍るような人生を変革させるような出会いっていうのがあるんだろうか、その豊かさっていうものがこのマタイもマルコもルカもヨハネも感じていたんじゃないかなって思います。私たちのこの神様との関係、教会との関係、私たちが毎週日曜日こうやって礼拝を捧げて歩いていく信仰の生活、特に何か刺激的なことが起きるわけじゃないかもしれません。クリスチャンになって、ああ教会に導かれてよかった、お祈りができてよかった、守られている、まあ、そういう平穏な日々を私たちが過ごしていくっていうことがまあありますけれども、マタイもマルコもルカもヨハネももしかすると本当にイエス様との出会いは刺激的だったんだと思います。自分の人生のあり方がもうその瞬間変わっちゃうような、この人に出会った時に、この言葉を聞いた時に、ああもう私は違う方向で生きていこう、もう私はこのイエス様と一緒に見つめて生きていこう、まあ、そういう出会いっていうのがあったんだと思いますね。願わくば私たちもこの福音書を一緒に見ていくときに、まあ、もちろん今日の日曜日終わりました、また次の日曜日はやってきますっていうこの日を重ねていくことも大事なんですけれど、本当にこの日曜日イエス様と出会えた、それはもう私の人生を今から明日から変えていく、そんな豊かなものだったなっていうことを毎週の日曜日ごとに私自身も皆さんと一緒に経験できたらいいなと、そういうふうに思っています。今日のマルコによる福音書の1章の、1節からのところ、私も改めてですね、このマルコの福音書をこう説教するために勉強しました。本当にすごいなって、まあ、今更になって聖書っていうのはすごいな、そんなことを感じました。一章の一節からのところを読みしたいと思います。神の子イエス・キリストの福音の始め、預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの道を準備させよう。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。その通り、先霊者ヨハネが荒れ野に現れて、罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。マルコは神の子イエス・キリストの福音の始まりっていう、何か新しいことが人生の中で始まったっていう、マルコっていう人はイエス様の直接のお弟子さんではありませんでした。でもある時福音に出会ったんです。そしてこの福音に出会った時に、私の中で新しいことが始まっていったって、そういうふうに福音を感じたんです。いつ福音に出会ったのかなってこう聖書を探してみるとですね、まあ、マルコっていうのは当時一般的な名前でもありましたから、いろんなマルコさんがいたんですけれど、もしかしたら 使徒言行録に出てくるマルコじゃないかって言われているのが有力な説なんですね。で、マルコっていうのは直接のお弟子さんではないにもかかわらず、こんなに豊かな福音書を書けたのはどうしてだろうかっていうことがあるんですけれど、マルコっていう人はイエス様のお弟子さんのペテロさんっていう人がいますが、その人の通訳者であったんじゃないかってこう言われてるんです。ペテロっていうのはガリラヤ出身という、まあ、田舎っていうか、その土地の言葉を喋っていた。ヘブライ語であったと思いますけど、ペテロさんはそういう教養を受けていた。でも福音が地中海全体に広がっていくときにはギリシャ語が必要だった。そのギリシャ語で思ってイエス様の福音を伝えるためには通訳する人が必要だ。で、マルコっていう人がこのペテロの通訳を担っていたんじゃないか。通訳者ですからね、いろんな会話がその中にあったと思うんです。ペテロさんからイエス様のことを、もういろんなことを聞いた。そしたらただ通訳のお仕事をしているんですっていうわけにはいかず、イエス様ってすごいんだ、ペテロから聞いたらですね、こんなすごい人がいたんだっていうことが、もう何か心に感動して、そしてこの福音書を書いたってこう言われているんですね。ペテロとマルコの出会いっていうのが使徒言行録の13章に記されています。今日はちょっと全部見ると時間がないんですけれど、使徒言行録の13章っていうところを見ますと、ペテロはクリスチャンの迫害が強まって、牢獄に入れられてしまうっていう時があったんです。福音を伝えるペテロさんでしたからね、もう福音は語っちゃいけないってこういう世界があって、そして牢屋に入れられた。で、その牢屋はですね、ものすごい頑丈に作られていた。万兵もつけられていた。絶対そこから逃げるっていうことはできないような状況の時に、不思議なことが起きたんです。天使がペテロに近づいて、そしてそのペテロに急いで起き上がりなさいって呼びかけてですね、そうすると鎖が彼の手から外れたって、まあ、使徒言行録の13章をずっと、もしお時間があるときに見てくださると、そんな劇的な出来事があったんです。鎖が外れて、そして天使がペテロを導いて、その牢獄から救い出された、助け出されたっていう場面があるんですね。まあ、とっても不思議です。信じられない。天使が来て自由になったっていうことは理解しがたいことかもしれませんけど、そのペテロさんが牢獄から出て一番最初に行ったところがマルコのお家だったっていう。だマルコはですね、厳密に言えばその家のお母さんのところにペテロは行ったんです。トントントンって言って、私は救い出されました、天使が語りかけて、天使が鎖を取ってくれて、神様は生きていますっていうことを急にお家に行ってですね、言ったんです。そしたらそこにいたマルコっていう人、子供ですね、息子ですね、聞いてたんです。何か感動したんだと思います。私もクリスチャンホームでした。私の家にはですね、まあ、よくいろんな人が来ていました。家族だけでご飯食べたっていうのがなかなか記憶が少ないんですね。誰かが常にいたから、で誰かを、親がいない時には誰かがご飯作ってくれましたから、家族だけで一緒にご飯食べましょうっていうのは珍しかったんですね。だから私はちっちゃい時に家族だけでご飯食べていると、今日誰も来ないのって、こういうようなそんな生活でした。クリスチャンの人が何人かいましたので、クリスチャンの人が集まって一緒に食事するっていう機会も多くあったんだと思います。クリスチャンの人が集まって、まあ、何か話しているとですね、まあ、神様のことを聞いたりする時あるんです。神様本当に祈りを聞いてくれた、守ってくれた。私は幼い子供心ながら、ああ神様って本当にいるんだ、私もそんな神様を体験できたらいいな、 お祈りを聞いてくださる神様がいるんだ。私はまだちゃんとお祈りしたことないけれど、お祈りしたら神様ちゃんと人生を整えて守ってくださることもあるんだっていうことを、何か心の記憶として聞いていたような気がします。マルコさんも家に突然ペテロが来て、神様は生きています、私は本当に助け出されましたっていう衝撃的な、そういう会話を聞いていた時にですね、何か感じたんだと思います。私の人生は自分の人生をただ歩くよりも、こんな天使の助け、神の導き、こんな豊かなものを経験する人生があるんだっていうのを知らされて、マルコはその後ペテロについていって宣教活動をしていくんです。だからたくさんいろんな話を聞いたんだと思いますね。それをこう記していった時に、神の子イエス・キリストの福音が始まりました。私たちの小さな人生、ウォーサーをしていることあります。私の人生もたくさん祈りの課題で囲まれていますから、私の人生っていうことだけを見つめていると、何か行き詰まるというか、自分の人生は何のために今あるんだろうかなっていうことを思い悩むことがありますけれど、私たちは聖書の言葉を聞きます。福音が始まりました。何か劇場の幕がこうやって上がるかのように、新しいことがあなたの人生に始まりますって、マルコはこの福音書の最初に呼びかけてるんです。皆さんが今置かれている人生の場所、いろんなことあると思います。でも劇場の幕がこうやって上がるようにして、あなたの人生に新しいことが始まりますって、いや何が始まるんだろうか、そんなこと思うかもしれませんが、この福音書はそういう呼びかけなんですね。大丈夫です、あなたの人生はこれから神の福音の技が始まっていくような、それを体験していくような人生なんですよって、マルコはそれをこの福音書の最初に呼びかけています。じゃあそれはどういう人生なんですか。二節を見ると、預言者イザヤの書にまず書いてあるんです。この新しい人生って、イザヤは何て言ったかっていうと、見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにしてよ。道があるっていうんです。この先に皆さんの人生の道も、まあ、今までずっと歩いてきた道があったんですけれども、新しく開かれた神の福音の世界っていうのが始まるときに、私たちはまた道を歩き出すんですけれど、それは本当に豊かな神が共にいてくださるっていう道なんだって、マルコはここで、まあ、語りかけている。預言者イザヤっていう人が今度は出てきますね。でこれは旧約聖書のイザヤ書の、これも40章にあります。ちょっと使徒言行録の最初は13章で、ちょっと次はイザヤの40章がここに書いてあるんですけど、まあ、この40章も本当にすごい御言葉です。だ後でちょっと読んでみていただけたらいいなと思いますけれど、イザヤも神様の体験をしたんです。預言者イザヤが呼びかける声がするっていう、そして見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させようっていう声を聞いたんです。呼びかける声がしてくるって、こういう体験をイザヤがしたんですね。あなたの道を準備するよって、あなたの人生を整えるよ。それは旧約聖書で言えばイスラエルの人たちのことを言っている予言の言葉なんですけれど、その当時イスラエルの人たちはバビロン捕囚っていうのを経験してました。そんな困難な地で、あなたの道がこれから整えられていくよって そういう予言の言葉を聞いたんです。この御言葉をイザヤが聞いた時にですね、イザヤ書の40章を改めてこう読み返してみたんですけれど、イザヤさんってものすごい立派な預言者だなと思っていたんです。まあもちろんそういう人なんですけれども、でもこの呼びかける声がするよってこうやって聞いた時にですね、イザヤは何て思ったかっていうと、なんて呼びかけたらいいですかって言ったんです。神様の声が聞こえて呼びかける声がする、主の道をみんなに語りなさいって言ったんですけれど、イザヤはそれを聞いた時に恐れひるんだのかもしれません。なんて言ったらいいんですかって言ったんです。そしたら神様がイザヤにすごいことを教えてくれました。なんて言ったらいいか、40章のところを見ますと8節で、草は枯れ花はしぼむ、しかし私たちの神の言葉は常しえに立つって、これを言いなさいって言ったんです。私たちの人生のこれからの道、希望の道が開かれる、そんなことを約束して語られますけど、具体的には何て言ったらいいんですか。私も毎週日曜日ここに立たされてですね、聖書のお話をするとき、イザヤさんではありませんけど、なんて言ったらいいんですかっていつも祈ってます。多分私の言葉を語ったら虚しいと思います。皆さんが日曜日来たのは人の言葉をただ聞くために、人の何か経験を私たちが教えられるためにここに来たんじゃないんです。神の言葉っていう聖書の言葉に出会うっていうことのために、私たちはみんなここに呼び集められてここにいるわけですね。神の言葉って何かっていうと、草は枯れ花はしぼむけど神の言葉は常しえに立つっていう道があるっていうのを私たちが知るために、今日ここで一緒に礼拝しています。神様が道をこれから用意してくださる。それは福音の道です。皆さんの人生には失望も諦めも困難で沈み込むような、そういう暗闇に閉ざされる道でもないんです。これから示されるのが福音の道で、それはどういう道を歩いていくかっていうと、神の言葉が常しえに立っていくっていう真実を体験し、祈り深く受け止めて、それを私たちが歩いていけるっていう。あれので叫ぶ者の声がする。その声を私たちは今日本当に受け止めていきたいなって思うんですね。具体的にはこのマルコの福音書の中一章の4節、洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えたっていう。荒れ野に立って叫んでいる人がいるっていう。今皆さんもニュースでですね、コロナウイルスの本当に心配事が あるかと思いますし、私たちの教会の関係する人も中国に行ってる人がいたり住んでる人がいたりすることがありますから、本当に心配して、祈っています。いろんなニュースを聞きながら、そういうふうに病気になってしまった人大変だなと思うと同時に、その お医者さんとか医療従事者の人の労苦というか、そういうのを思うとですね、本当に祈らざるを得ないようなことっていうのがたくさんあるように思うんです。私はそのいろんなニュース見ながら、一つの前に見た映画が思い起こしされたんですね。で、どういう映画かっていうと、風に立つライオンっていう映画があったんです。で、これは実話なんですけど、ある一人の青年医師が まあ、この日本でのいろいろな安定や生活を医者としてのものを捨ててですね、アフリカに行って、そして、お医者さんとして、活躍する。アフリカに行って、医療をがまだ未発達のところに行って病院で勤めていくっていうことがあるわけですけど、そこに来る人たちっていうのは本当に地雷除去で足を切断した人とか、少年兵で負傷した子どもたちとか、まあ、そういう人たちに向き合いながら、この お医者さんとして活躍するっていうような映画があったんですね。でタイトルが風に立つライオンっていう、まあ、逆風がものすごく吹いてるわけです。いろんな困難な地に立たなきゃいけないんです。でもライオンが何か信念を持って、本当に大切なものはこれだっていうふうに感じて、どんな風が来てもいい、どんな困難のところに立たされても私はそこに立つっていう、まあ、そういう思いが伝わってくるような、そういう映画でした。洗礼者ヨハネが立っている場所っていうのはアレノっていう、アレノに立つその人の声がするっていう、アレノっていうのは何にもないところです。どちらかっていうと、この聖書から言えば本当に困難、大変、ものすごく痛み、そういうような絶望をもたらすようなところに立っている人の声がする。この人は何て言ってるかっていうと、草は枯れ、花はしぼむ、私の足元には何にも草もない、花もない、何かそのことによって心地よくなるわけではない、そのことをずっとずっと求めるわけではない、何にもなくなった荒野に立つ私が、草は枯れ、花はしぼむ、でも見ててください、神の言葉はこんなところでも常しえに立つんだっていうことをヨハネはそこで叫びまくっている。この人の証、引き寄せられて多くの人たちが集まってきた。そうだ、私は草を求めていたかもしれない、花があったら幸せだって、そのことを人生で大切にしていたかもしれない、でも草もない、花も私の中にはない、それでも立っていける道が神様が私を祝福してくださる道なんだってヨハネが語り出した時に、草も花もそういうところに生きていた人たちじゃない人たちがみんな集まって、ここで悔い改めの洗礼を授けて神の民とされていくっていうような出来事がここで起きたっていうことがあります。これはものすごく大きな挑戦だったんだなと思います。当時洗礼を受けるのは神殿で、祭司っていう人がこの洗礼を授けるっていうことがあったんです。祭司はどういう人かっていうと、まあ当時はですね、ものすごい豪華な神殿に住んで、そしてみんなが捧げるものを、美味しいものを食べて、まあちょっと太っていったかもしれませんし、それが貫禄って言われてたかもしれませんし、そういう祭司っていう祭服を着てですね、豊かなものを食べて、私のところに来なさい、洗礼を授けてあげようって、ね、そういうのが普通のこの当時の宗教観だったんです。でもまるっきり反対のことがここで起きて、祭司じゃない洗礼者ヨハネ、何かいいもの食べてる人ですか、ヨハネはイナゴと野蜜を食べていた。まあ、イナゴと野蜜が好きな人もいるかもしれませんが、普通最新のこの飽食のものに比べればですね、イナゴと野蜜なんてそこに生えているような、そこにラインにあるようなものを食べていた。関係ない。何を着ていたかっていうと、腰に革の帯を締めてラクダの毛衣を着ていた。ちょっとみそぼらしい姿、祭司の祭服っていうのがあったんですよね。でもそんなのも着ていない、何にもなかった。この人は一体何者だっていうことですけれども、でもこの人は 神の言葉に立っている人って形容されるんです。これが神様にあって私たちが生きていく人生なんです。豊かなものも欲しいっていう願う花がきれいに咲いている人生も私たちは求めることがあるかもしれませんけど、もしかしたらその花もしぼむ経験をさせられることもあります。草がいっぱいあって安全な平和なところに私も生きていきたいっていう願いがありますけど、いつかはやがて草も枯れてしまうようなところに立たされることもあるかもしれません。でも今日の福音書マルコの一章を見れば、私の人生はそれで終わりかっていうとそうじゃない。あなたの人生は不幸せになっちゃったねっていうことでもないんです。どうぞどうぞ、私には何もないんです。この世であるものはないかもしれません。立派なものも目を引くものも私自身を喜ばせるものもないかもしれません。荒れ野に立つような私になってしまいました。でも見ててください、私が今何で立ってるかっていうと、神の言葉が常しえに立つっていうことの約束をいただいてるから私は立ってるんです。これでいいっていうんです。そしたら多くの人が集まって、私もその神の言葉に立ちたい、何かいろんなものを求めてずっと憂いていたけど、私たちの人生はそれを獲得するものが幸せじゃないんですね。何もなくても神の言葉に立つ人生を私も歩いていきたいんですって、そういう人がいっぱい来て洗礼を受けたっていうことがあるんです。そしてヨハネは言いました。7節、彼はこう述べ伝えた、私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちに洗礼を授けたが、この方は聖霊で洗礼をお授けになる。これはたくさんヨハネのもとに来た人たちが今度どうやって生きていきますか、派遣の言葉なんです。洗礼を受けました、彼らの何かが変わりました。じゃあこれからどうやって生きていきますか。私の後から来られる方を信じなさい。その方はあなたたちに聖霊で洗礼を受けるって。で、この聖霊で洗礼を受けるっていうのは、いろんな誤解とか教会観によっていろんな解釈がなされたんですけど、そういう危険なものじゃないんです。聖霊の洗礼っていうのはまさにマルコによる福音書がこれから描き出そうとしている信仰者の人生なんです。私たちは新しい道を今日から歩いていきます。それは神の言葉は常しえに立つっていう、絶対に大丈夫っていう、この聖書により頼んでここにくっついて生きていくならば、あなたの人生は守られて永遠に立つんです。大丈夫なんです。じゃあそれはどうやって実現しますか。聖霊の洗礼を受けることです。聖霊の洗礼を経験することです。それは何かっていうと、特別な何かものによって満たされてそういう感覚で生きなさいっていうことじゃないんです。キリストに満たされるっていう人生です。で、このキリストに満たされるっていうのがこのマルコのこれからの生涯でどう一つ一つ書いてあるんですね。だから私は全部今言いません。これ聖書ずっと見ていくと、洗礼っていうのは満たしっていう意味があります。だからこれ行為じゃないんですね。何かこう洗礼式のこの行為も洗礼ですけど、それだけが重要な意味じゃないんです。満たされるっていう、豊かにされる。キリストの愛でイエス様はあなたを満たすっていう、でこれで生きていけるんだっていうこと。神の言葉に立つっていうのはそのことと、キリストに満たされるっていう生涯が私たちの中に与えられていく、聖霊の洗礼を体験するというのがここで語られていることなんですね。私たちはこの新しい道に歩いていきたいと思うんです。荒れ野にいても大丈夫です。もう自分の力じゃどうにもならない祈りの課題があっても大丈夫です。神の言 きて働いて私たちを導かれていく。そしてキリストに満たされる。今日もキリストに満たされる。一瞬一瞬キリストに満たされる。それを私たちが恵みの生涯って呼んでいきます。ヨハネはキリストに満たされていた。イザヤもキリストに満たされていた。最初に出てきたペテロもキリストに満たされていた。それを私たちの生涯の大切な祈りとしていきたいと思います。一言お祈りいたします。主なる神様、今日から新しい幕が開き、私たちの恵みの生涯が始まりました。草は枯れ、花はしぼんでも、神の言葉が豊かに私たちの人生に注がれて、私たちの人生は守られます。神様、その慈しみ深い神の技を私たちが日ごとの生活の中で豊かに経験していくことができますようにお守りください。荒れ野を通るとき、イエス様の御恵みに満たされる経験を一週間の歩みの中でさせていてくださいますように。神様がお一人お一人の生活を、また健康をどうかお守りくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。